サッカーでもあるボクシーは、ユージン・ピーターさんは、お酒を飲むことに対して頻繁に説教をしていたあるボクシーについて書いています。そのボクシーは、お酒を飲むことは悪いことだと信じており、自分は一滴もお酒に触れたことがないことを誇っていました。ところがある日、その牧師が出席した結婚式で、誰かがパンチにこっそりとアルコールを入れたのです。He spiked the punch. 牧師以外は誰もがそのことを知っていたようで、牧師はこのパンチのレシピを教えていただきたいものですね、と言いながら何度もおかわりしていました。そしてついにその牧師は酔いつぶれてしまいました。あまり自制が効かなかったみたいですね。そのパンチが普通ではないとどういうわけか気づかなかったのですね。この話には共感できます。私は同じような経験をしたことはありませんが、大体においてお酒は飲まないようにしています。私がこの話に共感できるというのは、自分のことにばっかり集中して、大切なことを見落とすというところですね。私もその牧師のように、常に正しい行動を取りたいと願うので、正しい人であろうとする気持ちにはとても共感できます。しかし自分が正しいと思うことにエネルギーを使いすぎると、他の人が必要としていることが見えなくなってしまいますね。そうすると神の導きを簡単に見逃してしまうのです。ヨナは当初自分の都合を考えていたため、神の導きを完全に見逃していました。それどころか、神からニネベに行くようにと言われたときには、逆方向のタルシスに向かって逃げていきましたね。ニネベはイスラエル人にとって敵である外国、アッシリアの首都でした。最終的には戦争でアッシリアは北イスラエル王国を征服することになります。つまりニネベは恐るべき敵だったということですね。ヨナにはニネベを避けたい理由ならいくらでもありましたね。ニネベの人々は残酷だという評判もありました。なぜ彼らに神のメッセージを伝えるのか。しかし神様は選ばれた民であるイスラエル人だけではなくて、外部の部族であるニネベの人々にも心を配っておられたのです。けれどもヨナにとって繁栄している都市タルシシはエキサイティングな楽しみを意味するものでした。ヨナはタルシシに向かうことで、難しい課題を抱えてニネベに向かうことよりも自分の楽しみを選んでいたのですね。神はヨナをタルシシに行かせませんでした。神はヨナを元の道に戻すために嵐を送ります。ヨナが海に投げ出されると、海は穏やかになります。その先を読んでいくと、ヨナが大きな魚の中で3日間生き延びたこと、神の呼びかけに従ってニネベに引き返したこと、神の警告を説いたことで、ニネベの民が悔い改め、町が救われたことなどがわかります。この物語にはさらに多くの詳細が含まれており、神の許しと 頑固で自己中心的な預言者を含む全ての人々への配慮というテーマが強調されています。ヨナの中には私たちと同じような不完全な性質を見ることができます。また神が人々を通してどのように働かれるのか、そして私たちが弱さのためや自己中心なために誘惑を受けたりするにもかかわらず、神が目的を実現させられることを見て取ることができますね。私たちの生活の中で神が嵐を経験させてくださることがよくあります。ヨナのように私たちが嵐を経験するのは不健全な選択をしてしまったからだったり、神の導きに従うことよりも自分の快適さを選んでしまったからだったりします。この場合、神が嵐が起こるままにされたことは神の恵みと言えます。神は私たちが間違った道を長く続けて悪い結果を陥ることを許されません。このような困難は私たちに考え直すことと方向転換を迫ります。個人的にはパク先生と私の間に起こった緊張感を伴う教会での嵐を思い起こします。今思えばその時パク先生が私を誤解しているのではないかと考え、どうやって説明しようか、どうやって理解を正そうかとかなりのエネルギーを費やしていました。しかし私はパク先生に私を理解してもらおうとするのではなく、私の方が彼を理解することにもっとエネルギーを注いでもよかったのではないかと思います。隣人を愛しなさいという神の呼びかけに従うことよりも、ヨナのように自分のことに集中していたのです。後になって私のパク先生への配慮が欠けていたことに気がつきました。もし私がもっと彼に質問したり気遣ったりしていれば、結果として別の道を歩むことになっても、もっと穏やかにできたかもしれません。パク先生は誠実に、そして教会のために善良を尽くしていたのだと思います。私も振り返ってみて、私も精一杯やったのだと思うのは簡単です。しかしそれは言い訳に過ぎません。私に罪がなく、非難されるべき点がないということにはなりません。やっぱり自分のことばっかり考えていたと反省しています。私たちの間の緊張感が、教会の他の人たちにも緊張感を与えてしまったことを悲しく思います。それ以来、いろいろな人との関わりの中で自分を中心に考えすぎる傾向があることに気づきました。個人的な防御を捨てて他の人のためにエネルギーを注ぐ瞬間が私の人生の中で増えていくことを祈ります。私は周りの人に手を差し伸べるという意味のニネベに行きなさいという神のチャレンジを受け入れないで、自分を守るため、あるいは自分の快適さを求めるためにタルシシに向かうことがよくあります。人に質問をすることや他の人の人生に踏み込むことはとても大きなエネルギーを必要とします。特に自分と意見が合わない人や自分に何らかの挑戦をしてくる人の場合もそうですね。黙っていれば 自分の弱いところを守れますが、それで他人を思いやることにはなれないことは分かっています。皆さんはどうですか？自分のことだけに集中して動けなくなるご自分のタルシスは何ですか？皆さんのニネベは何ですか？神が自分に投げかけておられるかもしれない困難のこと、またはご自分がもっと気を配らなければならない部分とは何ですか？私たちはみんなイエスに従って真の人生を見つけるために、自分中心のやり方を手放すように求められています。それは私たちの人生を通して続くプロセスです。ここで今日読まれたヨハネの福音書の一節を移りたいと思います。ここでは自分自身に死ぬことに焦点が当てられています。イエスの生涯、死、そして復活を通して、ユダヤ人もユダヤ人でない人も神の家族の一員となる、なるようにドアは開かれます。私たちはイエス・キリストを信頼するように進められています。この箇所ではイエスにお目にかかりたいと願う何人かのギリシャ人について書かれています。ヨハネにとって見る、 see ということは信じる、 believe ということですね。これはイエスのメッセージがイスラエル人のコミュニティだけではなく、イスラエル人ではない人たちをも信じるようになったことを表す話です。ピリポとアンデレがイエスに会いたがっているギリシャ人のことを伝えると、イエスは、人の子が栄光を受ける時が来ましたと答えます。人の子はイエスのことですね。ヨハネの福音書の最初の11章でイエスは、私の時はまだ来てないと繰り返し言われました。しかしここでイエスは、今その時が来たと言っていますね。これはイエスが間もなく十字架にかかることを意味しています。死と復活の後、イエスはすべてのものの主として栄光を受けられます。ユダヤ人であるかどうかを問わず、すべての人が彼に引き寄せられるようになりますね。続けて、まことにまことにあなた方に言いますと言われました。この表現は次に来る言葉が重要なことを示しています。まことにまことにあなた方は言いますと言います。こういうふうに言われました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世での自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。イエスは過激な言葉を使って、もし私たちがイエスに従いたいのであれば、イエスは他の何よりも優先させなければならない、自分の命さえも優先させてはならないと強調しています。これはついていきたいと思うすべての人への招待状です。しかし地中に埋められた種のように、 自分自身に死ぬことで、神の力によってキリストのために生きることで、より成長し実を結ぶことができるのです。私たちが自分のエネルギーで神に従おうとすると、神についての自分の考えに従うことになりがちですね。多くの人はイエスが始めた活動に献身的に従うようになります。もしかしたらホームレスのシェルターで一生懸命働いているかもしれませんし、聖書について人に教えるために一生懸命働いているかもしれません。こういったことは素晴らしいことですが、イエスご自身に献身することはするほどは、イエスご自身に献身することほど重要ではありません。この違いが分かりますか？私たちはイエスがお互いを愛し面倒を見合うことを教えてくださっているので、教会の仕事や良いことに一生懸命になりがちですが、その仕事が忙しいあまりにイエスのことがおろそかになってしまう可能性があるのですね。私たちは常に祈りの中でイエスに立ち返り、他のクリスチャンとの話し合いの中で神の御心を求め、聖書を読む中で神の霊のメッセージを探す必要があります。イエスは十字架上で死によみがえりました。タルシシに行くような自己中心的な方法を取りませんでした。その代わりに神の犠牲的な愛の方法、ニネベに行くようなより困難な方法に従ったのです。イエスは自分の望み通りにするのではなく、それが自分の命を犠牲にすることになっても神の道に従順でした。この行動の結果、彼を通して全ての人が神に引き寄せられるようになったのです。私たちはみんな神の家族の一員です。もし私たちがイエス・キリストに献身するとき、私たちの仕事は取るに足らないものに思えるかもしれません。大した結果がないように感じることもあるかもしれません。しかし、植えた種がしばらくは死んでいるように見えても、やがて神様は実を結ばせ、私たちの想像を超えた収穫を取ることができるのです。祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、あなたの恵みと憐れみに感謝します。あなたの呼びかけに従わず、反対の方向に走ってしまった時のことをお許しください。自分の快適さを求めて、他人への配慮を忘れてしまったことをお許しください。あなたが私たちを見捨てないでいてくださいますから感謝します。考えを改めるべき時にそれに気づくことができるように、私たちの目を開いてください。主よ、私たちは不確かな時代に生きています。パンデミック、気候変動、あちこちでの山火事、愛する人の健康問題、社会的緊張の高まりなどの中で、私たちはあなたの平安を求めて祈ります。教会としてあなたに忠実であることを私たちが求めることができますように、キリストを通してお祈りします。アーメン。